スイス傭兵ブレーカーの自伝、放水書房2000年出版、坂口修平、鈴木忠翻訳。
ベルリンへの旅。1756年3月15日、ヘーベルにクリューガー、ラブローとの各軍曹、私、そしてカミンスキーは荷物を一切合切持ち、カミンスキーを除けば全員が大小の銃をぶら下げて、神の名のもとにロットバイルを出発した。マリアンネは私の帽子に花束を縫い合わせ、そしてすすり泣いた。私は彼女の手にキューバッツェン銀貨を握らせたが、悲しみのあまりそれもほとんどできない始末だった。というのも、今回の旅に出ることについてはそれなりに決心し、さほど悪いこともないだろうと予想していたのだが、それでもやはり一体なぜだかわからないが、私の胸はひどく重かったのだ。ロットバイルのせいなのか、マリアンネのせいなのか、主人に同伴せず旅することになったからなのか、あるいはふるさとやエンヘンがどんどん遠くなったからなのか、私は家中の者に最後のさよならの手紙を書き残してきたのだった。きっとそのどれもが少しずつあったのだろう。マルコーニは旅の費用にと私に20グルデン持たせ、それ以上入り用になるものについてはヘーベルが前貸ししてくれるだろうと言った。その後、彼は私の肩を叩いた。神よ、いつまでも君を、愛すべきオルリヒ君を守りたまえ。近いうちにベルリンでまた会おうな。彼は本当に優しい心の持ち主だったから、いかにも悲しそうにこのように私に話しかけてくれたのである。我々は初日、7時間かけてエービンゲンという小さな町まで進んだが、ぬかるみや雪でほとんどが悪路だった。2日目は9時間でオーバーマルクタールまで行った。初日に宿泊したのはノロジカ屋というところであった。2日目の宿はもう覚えていないが、これも動物にちなんだ名前だった。両方とも冷めた肉料理と名もない安酒しか置いていなかった。3日目は再び9時間かけてウルムまで行った。この日私は旅の辛さを感じ始めた。すでに足にはタコができていて、さらにまた死ぬほど気分が悪かった。エグナという町で我々は農家の荷車に乗り、幾ばくか進んだ。この荷車の揺れはとてもひどく、とりわけ私は例のごとく強烈な乗り物酔いに襲われた。ウルムにほど近いところで荷車を降りたときには気分が悪くて目がクラクラした。私は地べたにへたばってしまった。御所だからもうこれ以上歩けないんだ。どうかこのまま道端で寝かせておいてくれ、と私は言った。ついに見知らぬ親切な人が老いぼれのラバに私を乗せてくれた。これに乗って私は町まで行ったのであるが、あまりにヘトヘトになったため、着いた時にはもはや立っていることも歩くこともできなかった。ウルムではワシヤというところに投宿し、そこで初めての休息日をもらった。同僚たちはそこで心の洗濯をしていたが、私はのらくらしていた方がよかった。ただ、この地で葬列を見たが、私にはそれが痛く気に入った。女性たちは足まで真っ白にしていたからである。5日目は議員元まで7時間歩いた。6日目はネルトリンゲンまで再び7時間。そこで2回目の休息日をもらった。ヘーベルにはそこの荒くれ男なる宿屋に愛しのリーゼルがいた。彼女はけなげにチターを演奏し、これに合わせて彼は歌った。その他にはこのネルトリンゲンについても、我々が通り過ぎた他の多くの場所についても取り立てて書くことはない。大抵の場合、夜遅くになって疲れて 眠たい中をやっと目的地に到着し、そして朝は早く出発せねばならなかった。こんな状態でいくらか正確に物を見たり観察することが誰にできるというのか。ああ神よ、もしも同じ運命に見舞われようとも、私は金輪際こんな長い旅に出るような真似はしたくないと何度も考えた。前にすでに述べたように、カミンスキーは愉快なポーランド人で樹木のような図体をした男だった。彼の両足は2本の柱のようで、歩く姿は象のようだった。ラブローとも歩幅がえらく大きかった。これに対してクリューガーにヘーベル、そして私は足をかばいながら歩いた。6日間のほとんど毎日、我々は文句を言われからかわれた。8日目はグンツェンハウゼンに向かって8時間歩いた。お昼ごろ、ヘーベルの彼女リーゼルが畑の向こうから駆け足でやってくるのが見えた。この哀れな娘は別の道を通ってここまで彼を追いかけてきたのだ。そして彼を宿泊地まで案内するのだと言って、我々が追い返すのも聞こうとしなかった。9日目はシュバーバッハまで8時間かけて進んだ。10日目はニュルンベルクを経てバイエルスドルフまで9時間。11日目はトロッカウまで10時間。12日目はバイロイトを経由してベルネックまで7時間。13日目はホーフまで8時間。14日目はシュライツまで7時間。ここで再び休息日を取った。それはとてもありがたかった。グンツェンハウゼン以降はベッドで寝ることはなく、よくても粗末な藁の上だった。かなりの金を使ったにもかかわらず、我々の生活はとても惨めだった。それに大抵の場合悪天候で、道がひどい時もまま あった。クリューガーとラブローとは一日中ぶつくさと不満をこぼしていたが、これに対してヘーベルは上品な男で、我々にいつも辛抱を解き励ましの言葉をかけていた。16日目はケストリッツまで12時間。そこで再び休息日をもらった。18日目はヴァイセンフェルスまで7時間。19日目にはエルベ川を渡ってハレまで行った。この広大な川を通過したとき、軍曹たちの顔が喜びでほころんだ。やっとこれでブランデンブルグ領内に入ったからであった。ハレではヘーベルの兄弟の家に泊まった。彼は聖職者だったが、あろうことか一晩中我々と一緒になって賭け事をし大騒ぎした。だから私は軍曹の方が彼より敬虔な人物だと思っている。そのうち私は一文なしになったので、ヘーベルからあと10グルデン立て替えてもらった。20日目から24日目までは全部で44時間かけて、ツェルプスト、デッサウ、ゲルツケ、ブスターマルク、シュバンダウ、シャルロッテンブルクなどを経てベルリンへと進んだ。このうち特に最後の3カ所では、いろんな陛下で様々な色の軍服を着た軍人たちがうようよしていたので、私はそれをいくら見ても見飽きることがなかった。シュバンダウに入る前からすでにベルリンの塔は見えていた。あと1時間以内にはそこまで行けるだろうと私は思ったのだが、到着するのは明日だろうねと言われたのには驚いた。ついにその立派な大都市に着いたとき、どれほど私は嬉しかったことか。我々はシュバンダウ門に入り、それから哀愁が漂っていて感じの良い林田通りを抜けて、なおも二三の路地を通っていった。おしとよしにも私はこう考えた。お前の人生を台無しにするようなものはここにはもういない。ここでお前は幸福を築くことになるんだ。成功した暁には召使いに手紙を持たせてトッゲンブルクへ送ろう。彼はお前の両親とエンヘンを連れ戻してくる。 その時彼らは目を丸くして驚くだろうよ。さて、私は案内人たちに主人のところへ通してくれるように頼んだ。なんだって?とクリューガーが私に答えた。俺たちは彼がもう到着しているのかどうかさえ知らないんだ。彼がどこで宿営してるかなんてなおさら知る由もないぜ。宿営だって?と私は言った。それでは彼はここで自分の家を持っていないということなのでしょうか?と質問すると、案内人たちはあざけるように腹を抱えて大笑いした。いつまでも笑っていればいいさ。でも、マルコーニ様はきっと自分の家を持っているだろうよ、と私は思っていた。